ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは合同会社アートクリエイト代表社員の松垣浩二さん、周波数音楽作家小田エリスさん、セルフケア研究所心地代表の一条澄江さんです。よろしくお願いします。一条さんはもう何度も、ね出演してくださって、
ずうずうしく、はい、ありがとうございます。
今日は新しいお二人を、はいね、ご一緒に、今度6月15日ですよね、はい、日曜日にママのお腹で笑っていたよパパも大好きという映画の上映会が、瀬戸市の新郷地域交流センター里の家であるということで、はい、今日お越しいただきましたが、一条さんは一緒にこの映画を主催されてるんですか？
主催ではなくて、影に隠れている
応援団という感じですか？
そうですね、はい、応援団、はいはい、
主催はじゃあ合同会社アートクリエイトが主催を、
ここ の, あの映画を作ってくれた荻窪、はい、監督とも十数年仲良くさせていただいてて、お願いしたら、2つ返事でいいよっていうことで上映させていただくことになったんですけども、はい、
ドキュメンタリー映画、
そうですそうです、
制作撮影編集監督が荻窪範夫さん、
そうワンマンでやってます
、でも、全国各地で上映をされてるんですね。
そうですね、この間昨日か、ちょっとその荻窪監督と、十数名の方と一緒にそのズームでお話し会をやったんですけども、その時の話ですけども、映画館ではやらないというのがコンセプトで、その映画終わった後のコミュニティを取るということが大きな目的になってて、それをするためにはやっぱり地方で、小さなグループでやってほしいというのがコンセプトになってますね、
はい、その、アートクリエイトという松垣さんの、はい、会社なんですけど、はい、どんなことをされている会社なんですか？
ですね、芸術、名前だけいくと芸術を、よく品質をクリエイティブするというイメージで作っていったんですけど、そもそもはその若い時にアーティストを やりたいと思ってやってたのが、いろんなしがらみがあってできなくなった、だけど夢が叶えたいなと思ってる人たちを応援するというのがもともとだったんです、だけどそういう方たちはやっぱり心が歪んできたりとか鬱になったりとかされてる方が結構多かったんですよね、じゃあそこにフォーカスしようというところから今、心のケアをする、病院じゃないんですけども心のケア素の自分に戻してよということを今やってる、それを音楽を使ってやってるという状態です、
で小田エリスさんが周波数音楽作家ってちょっと聞き慣れない、言葉なんですけど、周波数っていうのはこう波動というか、
要は私たち肉体を持ったこの人間の水分でやっぱり、できているということで、その水を揺らすのに特定の周波数を響く音楽で調律をして、その曲を聴いていただくことで、心体が自然と整っていくというような、コンセプトで、2011年にその発想が生まれて、でその時はやはり東日本の震災等ありましたので、やはりそういう人たちに向けてというか心がやっぱり、お問い合わせもいただいてたりしたので、これで心が楽になりますかっていう、いろいろ当時の問題について、お声頂戴して、そこから自分なりの世界観を作っていって、やっぱり自分なりにお役に立てる音楽を、作っていきたいっていうのはもう根底に今も流れてるんですけど、
周波数音楽っていう言葉がないですよね。
そうですね、
なので生み出した、
アートクリエイトで丸々という形でご案内はさせてもらってるんですけど、社長と、出会って って、そこから私もともとエレクトーンプレイヤーでしたので、そこで通常の、エレクトーン奏者でやってましたが、やはりその人の体心、今も言いましたけど大人のね、やはりこうちょっと辛い思いされてる方、でそれこそ若い頃に夢があったけれども、それがいろんなしがらみ事情があって叶えることができなくて、そして大人になって、生活に埋もれてしまってる方っておそらくたくさんいらっしゃって、その中でやっぱり心を痛めていらっしゃる方も多くいらっしゃると思うんですけど、もう私がその第一人だったんですけど、アートクリエイトと松崎社長とご縁いただいた時には、私自身がそういう若い頃に音楽でもうちょっと自分 の, その世界観を広げたかったけど、やはりその生活云々とか現実に振り回されてというか、そういう状況だったので、じゃあアートクリエイトはそういう人に、スポットを当てるというか、私たちがそれを何か、お手伝いというんでしょうかね、できればいいねっていう、そこで、心体に対して、優しい音楽ですかね、気持ちがふっと楽になるというか、そこで周波数という名前はついてるんですけど、それを聞いていただいた方がふっと楽になる、優しい気持ちになれるっていう、でよくよく紐解けば、こんな周波数が流れてたんだっていう、皆さんその何ヘルツが流れてるからっていうことはそんなに気にはされてないんですよね。この音楽を聴いたらなんかエリスさん心があったかくなるわとか、お腹が痛いのがちょっと楽になったの不思議ねとか、っていうそういう臨床というのかお声はたくさんいただいているので、そんな形で今後も誰かの何かのお役に立てる音楽っていう位置づけでありたいなとは感じています。
ちょっとだけ説明させてもらうと、周波数ってなんでつけたかというとですね、今の心地いい音と逆に心地の悪い音ってあるんですよ、例えば想像するだけで嫌なのが黒板を引っかく音とか、すりガラスも、で顔がキュッとなるような音じゃないですか想像しただけで嫌なんです、それが人間の持ってる DNA の, 部分なんで、じゃあ逆にあるという、その周波数は何かということを調べていったのが周波数音楽なんだ。
でもちょっと今のお話を聞いて、私映画を見てないんですけど、なんとなくこの映画のタイトルが赤ちゃんってこう羊水の中にいるので、ちょっと通ずるものがあるなってちょっと納得したんですけど、
赤ちゃんが夜泣きして、夜泣きするのを止めるために一番いい方法っていうのは、子供を車の中に乗っけて、お母さんでもお父さんでもいいんですけども、抱っこしてすぐ寝ちゃうんです。それがなぜかというと、車のタイヤとアスファルトの音のビーッという音が、とそれ揺れ、
よく多分気づいてなくてだと思うんですけど、昔友達がもう全然寝なくてドライブに行ったとか言って子供を連れて、で多分家で夜泣きすると迷惑になっちゃうからみたいな意味でドライブだと思うんですけど、それで寝たっていうのを、
そうです、その通りです。
それはきっとあるんですね。
ブラウンノイズって言って、不思議な音なんですけど、ジェット機みたいな音なんですけど、これは子供がお腹にいる時にお母さんの血液の音を聞いてる、わーっという音、それが心地いい音になってる。それからお腹に羊水で揺れてる音が車の揺れとよく似てるようで、すごスッと寝ちゃう。大人でも寝るでしょ、助手席で寝るじゃない
ですか寝ちゃいけない
ねあれはもう回帰してるんです、体内回帰してるんです。
そうなんだ、私が悪いんじゃないんですね。
ちょっと申し訳ないなと思いつつ寝ちゃって。
そうですね、とてもわかりやすい。
で今回のこのママのお腹で笑っていたよ、パパも大好きという、この映画の内容を教えていただけますか。
ですね、神様との約束を見た方はわかるんですけども、その方向性をちょっとこう、どう言えばね、横方向から見た感じの映画です。内容はね、ほとんど あのストーリーはあまり変わらないんですけども、うん、お父さんの目線というふうに思っていただきたいんです、うん、
体内記憶、
そうです、体内記憶もそうですし、うん、あのまだそのまあ、スピリチュアルな話になっちゃうんですけども、お母さんの中に入る前の話も、
あ、空の上から見てたよ、滑り台で来たよとかね、
そうです、そうです、
でそれ僕らも実はその各地で音楽活動しに行った時に、うん、同じようなことをお子さんが喋ってるやつをビデオと撮ったことがあって、まあ、YouTube にも上げたんですけども、全く同じことを言ってるんですよ、うん、あ、これ嘘じゃないというのを、うん、感じました ね、
ね、あのここにね、チラシにも名前が出てくる、まあ、体内記憶といえば、はい、池川明先生が、はい、まあ、瀬戸にもね来てくださったことあるんですけど、はい、池川先生も出てくる、ここ
もちろんもちろん、もちろん、
はい、ね、チラシに写真も、うんうん、そして、中部大学の大加戸正樹教授、はいはい、大加戸先生も有名ですけども、うん、で幼児教育の専門家の
鏡さん、ね、
はい、ね、はい、鏡千佳子さん、はい、でもう一方、飛谷って読むんですか、
そうですね、
はい、由美子さん、
由美子さんですね、
はい、この方たちが出てくる、はい、で、胎児編みデイルのトマス・バーニー博士、
はい、これ有名な方ですけどね、
はい、のインタビューを交えて、うん、まあ、体内記憶をテーマにしたドキュメンタリーということですね、
は
い、
で海外でも、うん、あのパンフレットの表の方の上の方にこういっぱいあの 受賞がこうついてる、
あ、はい、たくさん賞、あ、チラシにもね載ってますけど、
まずそこの土俵に乗るだけでも大変なのに、そこの賞をね、いただいたりしてる、インドではすごかったらしいですけどね、
みんなが幸せな気持ちになるおすすめの映画です、うんうん、じゃあ、あの、まあ、体内記憶って結構あの聞く瞬間というか、 よく私が聞いてたのは、あのしょっちゅうしょっちゅう聞くんじゃなくて、あ、もうそろそろいいなっていう時に聞かないと、うんうん、ダメだよっていうことと、はい、ある程度大きくなっていっちゃうと、うん、まあ、覚えてる子もいるかもしれないけど忘れちゃうからっていうことで、
そうですね、うん、僕らはよく言ってるのはその環境の箱という言葉を使ってるんですけども、環境の箱を作るのは3歳から作り始めてくるんですけど、お父さんお母さんの顔色を伺い始めるのが、でそれ以降になってくるとやっぱり自然その前の記憶というのはなかなか消していかないと入っていかないというのがあるんで、ただ残って僕あの聞いた時は8歳か9歳、小学校3年生ぐらいの子にそのまだ記憶が残ってる話をしてくれたんですけども、その時聞いたその子は、お母さんが流産したことを知らないのにその子は話してたって、お母さんが一番びっくりしてましたけどね、うん、そういうこともあるから、やっぱりその記憶というのはやっぱりなくなってくるんだろうなというふうに思ってますけどね、
そうですね、まあでもなんとなくこう子供ってなんていうのかな、こう私もお腹の中でもう全部見てるっていうふうに思ってるので、うんうん、まあそれね人それぞれですけども、うんうんうん、やっぱりなんかすごくこうあのパパも大好きっていうのはなんとなく分かる気がしますね、
はいはい、あのここ大事なんですけども、ね、あのお母さん先ほど言うお母さんがのところにお腹にいるときに、うん、夫婦喧嘩するじゃないですか、全部聞いてるんですよね、でそれの状態を、実言うとその子供にとっては、まあ、心理学上の話ですけども、うん、DV になるんです、うん、で要は その状況は母親と父親が仲良くあるという大前提の上での話になってくると、うん、子供は大きくなったそれがトラウマになってくるというのがあるんで、うん、そこでまずあの環境が自分の中でこういうもんだというふうに植え付けられてしまうとちょっと変わってくるというのが、その現状の生きていく中で変わってくる、じゃあその前のそこで生まれてきた意味というのは何だというのがこのテーマです。
すごいですね、深いですね、
そうだから今の生まれてきたテーマは何だってあたりで、私このことをあの、お知らせ数人の方にねさせていただいたんですけど、もう私がこの年齢ですのであの見ていただく方も、あ、もう出産は済み、どちらかというとあのお孫さん、うんうん、お孫さんを見ているって方も多いし、うん、だけれども
私はこの映画を提案していたんですね。で、監督とお話をした時も強く感じたんですけれども、うん、今私がここにあるのは何っていうことをこの年齢でもう一回考えたら、うん、そしたらもっとなんかあのお人の役に立てるかなとか、なんかそんなことをね思って、だからこそ60代も見に来てねっていう、うん、風にすごく思って、でこの映画もう一つ監督があのすごく強く言っていたのが、シェア会をあのセットでやってます、そのことがコミュニティを育てるよって、あのあなたが見たことと、うん、私が見たことと、うん、違って当たり前、うん、でそれをそのまま持ち帰っちゃうんじゃなくて、うん、その場でシェアすることで、うん、またより豊かなその映像になってくるというか、うん、心の映像になるというか、うん、そこがもう私はわもう荻窪監督ラブっていう感じでした、
うん、実際お会いして、
いやあのそのズームでだから、あのお顔も拝見してんですよね、うん、握手はできなかったです
じゃあ画面越しに、
そうですね、はい、
素晴らしいですね、
荻窪、うんうん、監督のその時のズームの映像な、うん、映像が赤ちゃんの顔のように、うん、とっても優しくてあったかくて、もうそのお顔を見るだけで大まかする感じがして、うん、その方が作られた、
ね、だって2023年だから新しいですね映画は。
そうですそうです、うんね、だから、まあ、リメイクしたと思っていただきたいんですけども、うん、
へー、ね、なんか、うん、そう思い、うちももう子供大きくなっちゃいましたけど、あの、うん、体教教室に通って、
はい、
そうで、うん、その先生の教えがやっぱりあのなかなかは聞いてるからということで、うん、ちょっと周りから見ると異様ですけど、スーパーに行って、うん、今日はカレーにするって言って、うん、っ人参これ人参だよじゃがいもだよ全部こう素敵で、でプリガフォンっていうこういう買って、うんうん、夫が話して、うんうん、お腹につけてっていう、うんうん、真剣にやってましたね、うん、素敵です、
さすがですね、
でも本当に、
ね、そうですね、
で絵本を読んでもらって、うんはい、夫に読んでもらってっていう感じでね、
あの荻窪監督、まあ、この時は喋ってないんですが、荻窪監督はもうやっぱりしきりに言ってたのが、やっぱりお母さんの所有物じゃないということを、うん、あのしきりに言ってたんですよね、うん、どうしてもやっぱお腹を痛めてきた子供に対しての思い入れというのは強いのもよくわかるんですけども、うんうん、やっぱりあの今と昔の大きな違いというのは、グループで子供を育てたのが今1対1で育てるようになってくると、やっぱり自分の所有物に近い感情が生まれてきて、愛玩動物的になっちゃってくるんで、そこがやっぱり子供に負荷をかけてしまってるというのがあったりしてる。だから昔みたいに1人の子供に、まあ、10人の子供に30人のお母さんたちがいて、みんなで育てる、大人のあの男は狩りに行くというスタイルが本来の人間のスタイルだったのが、やっぱりなかなか今はそういうはいかなくなってきたという、そういうことでやっぱ人口が減っていってのもそのせいだということも今言われてますね。
なんかあの2人目の時も、まあ、あの鈴をいつも鳴らしてて、これ生まれてきていいって合図だからねみたいなそうなんですよ。で2人目全然陣痛構図、病院で破水後陣痛を待ってて、生まれてくる時はちゃんと合図してねって言ったら、あのある時ある、まあ、少し待ってて、ボーンとお腹を蹴られて、もうずっともうあっという間に生まれました、そっからは。だからやっぱり聞いてたんだなって、ね、あの私自身は思って、ね、まあ、わかんないですよ、それは本当かどうかわかんないけど、
体験してるんですよね。
そうそうです。で下の子も話しましたよ、お腹の時のことを、あのでももう3歳ぐらいで聞いたかな、でも前のことは言わなかったけど、真っ暗で、血がいっぱい出たとか、だから、ま、今は全く覚えてないんですけど、だからあるのかなって私自身は、ね、思いますね、でもなんか夢があるじゃないですか、そう思った方が、
僕的にはもうほぼほぼ真実と思ってるんですよね、あの夢というよりを、それを真実として捉えて生きていく方がやっぱり自分もワクワクしたいし、そういう社会であってほしいと思うし、 そういうのはやっぱり望みますよね、うん、そしたら心を病む人が少なくなってくるだろうなと思うんですよ。
そうですね、
まあ、でも本当にあのどんな世代の方が見ていただいても何か感じるものがあるという映画ですね。
それが瀬戸であるんです
よ。そうですね。で、まあ、自主上映会で成り立っている映画で、それを、まあ、自主上映会を皆さんがされるということで、瀬戸市東赤重町です。信号地域交流センター里の家で6月15日日曜日、1部が11時から、はい、2部が14時からということで、はい、2時間ぐらいですかね。
視野会入れて、そうですね。
そうそうそうそう。
そうですね。
だいたい90分ぐらいの映画ですからね。
はい。すいませんちょっと。はい、大人が2000円、
はい、
で中高生1000円、小学生以下が無料。
はい。
はい。
無料ってすごいですね。
あのやっぱり子供たちを一緒に連れてきてほしかったんですよ、
うんうんうんうん、
で そこがすごく大事なとこで、うん、子供たちがそのリアルと思ってるんですよね、うんうん、その映画自体が音響が入ってないんですよね。音楽はない、うんうん、それからナレーターもない、
うん、
その人たちのナレーターニュースをドラマ化したみたいな感じで、
うんうんうん、
だからそれがやっぱり強い。だ子どもたちにもそれが真実というか事実のドキュメンタリーですので、そこをやっぱり感じてほしいというのが監督のご要望ですね。だからこの無料というのも監督ぜひ無料にしてくださいって言われますからね。
あ、
うん、小学生はいかはね。
これあの当日来てっていう感じですか、
はいはい、いやあの一応予約チケットはと、うん、あの前払いもできますけど、とりあえずあの来ていただくことが目的ですので、はい、
うんうん、で各30名
そうです、そうです、
結構少なめ、
あの部屋が30名の
ぐらい、あ、そうなんですか、うん、
マックスが、
うん、はい、
だけど、まあ、立ち席でよければ立っていただけること
も、はい、なんかもっと入りそうな、あのじゃあ里の家の
多世代の方だから、
あの分割した部屋っていうことですね。はい、わかりました。
お電話いただければ、ね、うん、お席用意
する。やっぱりあの、うん、なんていうかな、映画館みたいになってくると視野会がしにくいんですよ、
う
ん、
はい、そうです ね、
う
ん、
そうですね。
だからやっぱり少人数っていうか、うん、まあ、30名程度で視野会していかないと、うん、なかなかしにくい状態になってくるんで、
う
ん
う
ん、
はい、そうか、そこなんか3つ部屋があって、うん、でそこの一つってことですね。はい、はいはい、じゃあお電話番号お伝えしてもいいですかね。
あ、全然あの、はい、お電話いただいてますので、
はいはい、アートクリエイト松垣さんが 0904582-8735、はい、0904582-8735 ですね、
はい、そうです。
まあ、こちらあのバリアフリーですし、
そうですね、
はい、はい、あの多目的トイレとかもありますので、うんうん、車椅子の方でもね、
はい、
あのぜひ来ていただけるかなというふうに思いますが、そっか、シェア会も楽しそうですね。
シェア会がね面白いです、うん、本当に面白いです、
うん、そうです
ね、あの一遍その未来医療研究会ということでやった時に、そのシェア会でちょっときついお話があったのが、早く亡くなお子さんが早く亡くなったりとか、うん、障害を持ってきたお子さんは、うん、本当に私のために生まれてきたのか、
うん、
あの生まれてき、うん、ここで来たのかというのをやっぱり浮川先生にどしどしと説明があって、うん、しっかりとお答えされて、その人はやっぱりもうなんて言うんだろう、納得してましたね、泣きながらね、
うん、
本当、
うん、
本当にね、みんな意味があって、
うん、辛いですけどね、そういう、
そうですね、
早く亡くなったりしているお母さんにとっては、
うん、なんか昔私も生まれるって映画をあの、はいはいはい、主催したことがあって、はいはい、ね、あの映画もあの映画のシリーズもすごく考えさせられる、ね、
うん、
ね、映画で、はい、なんか
そういう映画よく見てられるんですね。そしたら
結構見てますよこの間もあのあこの間はでもシネマスコールでやった春かなる、
はいはいはい、
あれを見てきましたね、はい、あとハッピーなんだったかな、あの 就活 の、
あ、就活の映画、
在宅医療の映画とかも、うんうん、はい、見て
あの監督もね、あのそういう就活の映画も撮ったり、うん、しているんですけども、講談漫談師のね、
うん、
就活の話とか、うん、だけどやっぱり生まれるというのはやっぱどうしても大きく 歌ってますね、
うん、やっぱりあのドキュメンタリーって本当に ね、 ねあのなかなかもちろん映画館ではやらないけど、うん、いい映画いっぱいありますからね。
ありますあります、うん、自習ってやっぱり、うん、そのコンセプトがみんなに知ってほしいというだけじゃなくて、うん、シェアをしてほしいというのがやっぱり大きいですね、はい、心は、うんうん
ね、そっか。ママのお腹で笑っていたよ、パパも大好き、うん、ぜひあの、まあ、多分見た後喋りたくなるんですよね。
そうだと思いますね、思わずね、
はい。そしてせっかくなのであのヨガの、ね、椅子ヨガをやられている一条さんですけど、はいはい、いつまでもあるこう椅子ヨガで筋力アップというチラシ持ってきてくださいましたが、でもう6月6日から全6回講座、参加費1回500円ということで、はいはいはいはい、信濃台、交流センターぬくもりで大人の重活ワンコイントレーニング、うんうんはい、令和7年上半期瀬戸市高齢者福祉課委託事業ということで、
はい、
じゃあこちらは、うん一条さんに連絡を、はい、いいですかね、まだ大丈夫ですか、はい、
まだ大丈夫です、
はい、090-7437-1811 090-7437-1811 65歳以上の方対象ということで、6月6日まず初回ですが2時30分からということですね、
はい、
6月20日7月4日18日8月1日22日各金曜日にあるということで、まあ、一条さんにかけても別に映画のことでも大丈夫です。はい、はい、ぜひね、はい映画見たいよと、まあ、30名ということなので予約していただいた方が
間違いないです。
間違いないですね。
今半分ぐらいかな、予約入ってるのが。
あ、本当ですか、うん、じゃあ急がないとって感じですね、う
ん、結構間近になってバタバタバタと大体入ってく
る、ま
あ、
そういうもんなんですね。みんな用事がなかったら行くねっていうそういう、ねはい、方が多いかと思いますが、はい、まあ、でも当日でも空きがあったら大丈夫
そうです。30名といっても詰め込めば足りますね
そうですね、椅子をバッと詰めて、はい、大人2000円、中高生1000円、小学生以下無料ってことはお子さん連れでも大丈夫、
うん、あ、もう逆に来てください、う
ん、はい、お子さんにも見てほしいという
、泣きたい子供、赤ちゃんでもね、いいですそれは、
はい、うん、6月15日日曜日、一部が11時から2部が2時からとなります、はい、各回30名なので、まあ、60名、
は
い、そうですね、ということですね、はい、もう一度繰り返しますが、アートクリエイト0904582-8735 場所が信号地域交流センター里の家となります。では皆さんから一言ずつ、はい、メッセージをいただきたいと思いますが、
はい
はい、
本当に、荻窪監督のその気持ち、なぜ僕らがここの世界に生まれてきたのか、うん、どうみんなが幸せになる権利を持ってるというところを知ってほしい映画ですんで、うん、ぜひぜひ、実はお父さんたちに来てほしいんですけど、
はい、そうですね、ちゃんとここにパパも大好きって書いてありますからね、はい、そしてエリスさんは、
はい、もうみんながホットな気持ちになれる映画ですので、うん、もう幸せのお裾分けじゃないですけど、うん、そういうシェア会にもなればいいかなと思います。よろしくお願いいたします、はい、
そして一条さん、
迷うことが多い社会だなって思っていて、うん、その迷いが多分消えていく、そんな映画だろうなって、シェア会がとっても楽しみです。
はい、はい、ありがとうございます。6月15日日曜日、信号地域交流センター里の家で、ママのお腹で笑っていたよパパも大好き上映会があります。今日は、合同会社アートクリエイト代表社員松垣浩二さん、周波数音楽作家小田恵里さん、セルフケア研究所心地代表の一条澄江さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。